旧約聖書のこちらは644ページになっております。旧約聖書の644ページ、第一列王記22章の9節から18節。はい、それではこちらの方を拝読いたします。イスラエルの王は一人の宦官を呼び、急いでイムラの子ミカヤを連れてこいと命じた。イスラエルの王とユダの王ヨシャファテはそれぞれ王服をまとってサマリアの門の入り口にある内場の王の座についていた。預言者は皆彼らの前で預言していた。ケナアテの子セデキアは王のために鉄の角を作っていった。主はこう言われます。これらの角であなたはアラムをついて立ち滅ぼさなければならない。預言者たちは皆同じように預言した。あなたはラモテギリアデに攻め上って勝利を得てください。主は王の手にこれを渡されます。ミカを呼びに行った使者はミカに告げた。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています。どうかあなたも彼らと同じように語り、良いことを述べてください。ミカヤは答えた。死は生きておられる。死が私に告げられることをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと王は彼に言った。ミカヤ、我々はラモテギルガデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼は王に答えた。あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。王は彼に言った。私が何度お前に誓わせたら、お前は主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで羊飼いのいない羊の群れのように。その時主はこう言われた。彼らには主人がいない。彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよう。イスラエルの王ヨシャファテに言った。あなたに言ったことでは、あなたに言ったではありませんか。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言すると。アーメン。はい、それではイスラエル歴史273、ヘツライの預言者というタイトルで、エレイ牧師のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、ありがとうございます。まあ、先週からまた、列王記に戻っておりますけれども、アハブがですね、400人の預言者を集めて預言をさせたんですけれども、どうもうさんくさいというか、ヨシャファテはですね、ちょっと疑うようになって、他にも主の預言者はいないのかとアハブに尋ねました。それでアハブは仕方なくミカヤという人を連れてきましたね。ミカヤだけがまあ真実な預言者なんですけども、今日の箇所を早速解説したいと思います。1、預言者ミカヤの登場アハブとヨシャファテはですね、サマリアの門の入り口にある内場の王の座についていたって書いてます。門の入り口はですね、特別な場所でした。商取引が行われたり、裁判が行われたり、政治が行われたり、いろんな集会所として使われる場所です。そこに預言者たちは皆彼らの前で預言したとありますように、アハブたちの前で一斉に400人がですね、予言を始めたということです。うるさそうですけれども。で、400人の中でも一人目立つ予言者がいました。それはゼデキヤという人です。彼はですね、鉄の角をわざわざ準備して、それをこう振り回してですね、予言しました。で、11節でこうあります。主はこう言われます。これらの角であなたはアラムをついて立ち滅ぼさなければならない。鉄の角はですね、力と権威の象徴です。他の預言者もゼデキヤに同調して、アハブが喜ぶ預言を語ったんですね。12節で、あなたはラモテギルアタに攻め上って勝利を得てください。主は王の手にこれを渡されます。こういうことを聞いてね、気持ちが良くならないはずはないですね。 そういうことを予言しました。2番、ミカヤの予言。次にミカヤの出番です。ミカヤを連れてきたこの使いの者がですね、ミカヤに他の預言者と同じ預言を語るように、恫喝をしていますね。それに対してミカヤは答えます。14節。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。私は忖度なんかしないし、人々と同調しませんと。主の告げられる通りを語りますと言ってます。で、アハブがミカヤに尋ねます。ミカヤ、我々はラモテギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。それに対して、あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。主の告げられる通り語るって言いながら、ミカヤは他の400人の預言者と同じことを語っています。でもそれを聞いたアハブが怒ってます。多分語り口や態度でなんか皮肉っぽく聞こえたんでしょうね。それでアハブは激怒します。それでミカヤもちょっと反省してですね、皮肉るのをやめて真実を語ります。17節。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで羊飼いのいない羊の群れのように。その時主はこう言われた。彼らは主人がいない。彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよ。これはまとめると、アハブが戦争で戦死するということです。で、北イスラエルの国民は王様を失っているので、途方に暮れることになるということですね。ミカヤはそういう羊の群れの映像を幻のようにこう見たんでしょうね。当然それを聞いたアハブは激怒して、ヨシャファテに文句を言います。だから言ったじゃないかみたいな、ことになってですね、はい、怒りました。はい。で、2番目に行きたいと思います。今日のタイトルでますけどね、ヘツライの預言者。このゼデキアという預言者はですね、舞台役者のように小道具を使って預言をしました。劇場型預言者と言ったらいいでしょうか。アハブよ、どうぞアラムと戦ってください。あなたは大勝利を収めます。ゼデキヤはですね、この予言を聞いて、アハブはですね、それを聞いて、自分が勝利する情景を思い浮かべて、自分に酔ったかもしれません。で、このゼデキヤこそ、偽予言者の特徴を備えています。ローマ16章18節にこうあります。そのような者たちは私の主キリストではなく、自分の欲望に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙しています。偽預言者の特徴はですね、神の御心は何なのか、それにはあまり関心がありません。それではなく、人から評価を得るために、人々を喜ばせることばかり、そういうのに関心がある。そのために、滑らかな言葉、へつらいの言葉を使って、相手を騙します。そして、このような偽預言者に騙される人も、自分を認めてほしい。アハブのように肯定してほしい。そういうですね、エゴがあるから、偽預言者に騙されるんです。これは、偽預言者に騙される人たちへの言葉です。第二テモテ4章3節からです。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って、自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、 作り話にそれていくような時代になるからです。はい、騙す預言者と騙される人は、お互いに利害が一致してるんです。だから、合わせと、アハブとゼデキアのように、合わせ鏡っていうことです。だから自分を肯定してほしい、認めてほしい、そう願う人は、偽預言者に引き寄せられていきます。引き寄せの法則ですとか。そういう人はですね、やっぱり自分に自信がない。だから自分を認めてくれる人に近づきます。それは褒められることで、認められることで、自己肯定感が欲しいわけですね。この前ですね、イチローがいますね。あの野球のイチローですね。なんか若い人たちといろいろこう Q&A をやってたんですよ。イチローにいろんな人が質問しているんですけども、一人の女性がですね、こういうふうに質問したんです。自己肯定感持つにはどうしたらいいんですかねって聞いたんです。質問したんです。まあ、自己肯定感持ちたかったわけですね。それでは一郎の答え、こういうふうに言ってました。自分を肯定するのに僕はすごく抵抗があります。それってどうなんですかね。いいなって思うけど、その人たちは人としての厚みが生まれるんだろうか。瞬間瞬間はいい仕事ができるだろうけど、明らかにダメなのに否定されない。自分でもいいことしか振り返られない。第三者からも指摘されない。僕は堕落すると思いますけどね。人が最悪になるときって、自分が偉いと思った人たち、最悪というか魅力的じゃない。すごいですよ。変なね、牧師の説教を聞くよりね、一郎の話聞いた方がよっぽどいいですよ。イチローはですね、まあ、大谷選手もそうだと思うんだけど、いつもね、自分の伸びしろを見つけて、自分の弱点を克服して、自分を成長させるために全力投球するわけですね。彼らは求道者なんですよ。だから いつでも自分へのダメ出しからスタートします。だからそういう生き方してるから、未熟な自分をですね、肯定してほしい、認めてほしいと願う人々が、彼らには理解できないんですよ。昔ですね、路傍伝道したときに、一人の兄弟がですね、応援に来て、毎週来てくれるんですね。汚いパーカー着てですね、頭もボサボサで、若い青年だったんですけども、で、まあ、毎週来るから、せっかくだから君もたまにちょっとやってみなさいよって言って、やらしたんですよ。そしたらですね、声も小さいし、主はあなたを愛してますとか言って、ボソボソと言うんですね。ちょっともう何言ってるかわからないみたいな。でもある時ですね、黒人のアメリカ兵が近づいてきたんですよ。それ急にですね、声が大きくなって、聞きなさいみたいな英語でですね、まくし立てて、福音を語るんですよ。そしたらこの黒人が、はい、はい、はい、とか言ってね、堂々と喋るわけですね。彼はですね、他の部分は全然いけてないんですけども、ネイティブの一流の英語をマスターしてるんですよ。だから、英語圏に入ると、別人に変わるわけね。初めて見ました、こんな人が変わるの、こんなに変わるの初めて見ました。私もですね、はっきり言えば他に何の取り柄もありません。体大きいんですけど、小心者です。でもね、ここに立って喋るときだけは人格が変わるんです。なんでかって言ったらね、神様が自分を立てていると確信してるの。で、語れると思ってるの。だから私のアイデンティティはここにあるわけね。ここから離れたらもう何にもありません。 自己肯定したい人はですね、とても簡単です。実力をつければいいんですよ。そしたらセルフイメージも上がります。当たり前ですけど、あなたはここがダメよ、できてないよって、誰かがですね正直に問題を指摘したら、人格否定だ、パワハラだみたいな、悪いのは自分を傷つけたあの人で、私は悪くない。ミカヤがアハブに厳しい予言したのはなぜですか。それはアハブが悔い改めないからですよ。私たちがね、もし火の打ちどころがない成熟したクリスチャンになっていたら、きっと神様語る言葉はお褒めの言葉ばかりでしょう。だって成熟してんだから。しかし皆さん、お互いに見てくださいとか言ってまだまだみんな問題だらけじゃないですか。その問題を神様は矯正したいんですよね。だったら厳しいこと、耳が痛いことを言うのは当たり前じゃないですか。問題だらけの私たちが御言葉を曲げないで正しく受け取っていれば、必ず聖書の言葉は腹に苦いんですよ。今日も厳しい言葉いただいたって、そういう毎週そうだと思いますよ。もちろん励ましも受けます、慰めも受けますけども、厳しいこと多いと思いますよ。だから私たちは学ぶべき聖書のメッセージがたくさんあります。自分勝手で怠け者で何もしようとしない、言い訳ばかりする、そんな自分を好きになれるわけないじゃないですか。できもしないのにセルフイメージが上がるわけないじゃないですか。たちが悪いのはですね、自分でも自分が嫌いなのに、自分を受け入れられないのに、他の誰かに私を認めてっていうわけですね。受け入れてちょうだいっていうわけですね。これはですね、とんでもない要求です。私たちは自分が克服すべき問題を自分で取り扱うのは、いや、めんどくさい。だから、精神安定剤のように、人から耳障りの良い言葉を語ってもらって、気持ちよくなりたい。なんで、その方がずっとずっと楽だからです。これが現代の風潮です。私たちが自己肯定感を持てるようにするにはね、当たり前ですけど、努力して、底上げする以外ないんですよ、皆さん。神様に不忠実な自分を肯定させようとするその人が、偽預言者を生み出します。引き寄せます。クリスチャンとして輝いて生きるためには、熱心に神様に従って、神様と共に生きるんですよ。そうすると自然と自分のことが好きになれます。自己肯定感が生まれます。私たちは聖書の言葉を聞いて、あ、ここがまだおかしい、問題がある、足りないと思えば、それをコツコツ実践してみる、適用してみる、それを当たり前にやっていく。はい。一郎がそれを言ってます。栄光に近道なし。私もへつらいのメッセンジャーになりたくないので、今日は正直に言いたいことを申し上げました。以上です。はい。じゃあ終わりますとか言って、最後に3番からですね。最後まで諦めることなくて、ミカヤはですね、他の預言者から自分と同じ内容、自分たちと同じ内容を預言するように言われたんですけども、彼は主が告げられることを私はそのまま述べる、私は決して忖度しない、御心だけを語る、そう言いながら15節で他の預言者と 同じことを予言しています。でもアハブが怒っていることからミカヤは態度に問題があったんですね。まあ投げやりに喋ってたんでしょうね。なんでそういうふうになったかって言ったら、まあきっとですね、ミカヤの中にある失望感がそうさせていたと思います。ミカヤと同じ同業者の預言者400人が全員アハブのご機嫌取りをやってる、まあ偽預言者に成り下がってるわけですね。で真実に語るミカヤは当然孤立していました。そして勇気を奮い立てて立ってアハブにですね、主の御心を語るとアハブに憎まれるわけですね。不機嫌になって怒り出すわけです。でアハブって王様ですからね、まあお人よしのところがあるけど、虫の居所が悪いと死刑になる恐れだってあるわけですよ。だからミカヤはそういう非常にストレスの抱えるような状況を慢性的に受けていました。そのうちだんだんですね、主の御心を語ってもどうせアハブに憎まれるだけだ、彼は真剣に耳を傾けることはしない、だから真実を語ってももう意味がないんだ、虚しい、それでもどうぞどうぞあなたの好きなように、はい、戦争でも何でも言ってくださいとか言って投げやりなメッセージになっていたと思いますね。これは日本のクリスチャンにもミカヤと似たような状況があるかもしれません。私たちは世の終わりの時代に生きてて、本当に主の来臨が迫っていると感じて、周りの人たちが滅びてほしくないからどうにか福音を届けようとします。さっきもひろこさんが証しをしてましたね。しかし日本人の 99% はイエス様を信じない、そういう人たちばかりです。今皆さんのスマホにも聞くドラマ聖書ってありますよね、アプリが、あれが無料でダウンロードできますけども、この聞くドラマ聖書のルカの福音書を担当した大浦隆一さんという俳優がいるんですね。私もドラマで昔見たことがあります。でこの人がですねクリスチャンになったそうです、うん、だから本当に良かったですね。ですけどでまあ彼の証なんか載ってないかなと思ってネットで探したらですね、証もあったんですけど、その前に叩かれてんですよね、うん、なんかやばい宗教にはまってるとかね。で周りに伝道しただけなんですけども、彼は信仰を強要すると、もう散々にこう叩かれています。なんか問題ある人なのかなと思って証もあって聞いたんですけども、映像でね YouTube で聞けるんですけども、至って普通のまともな信仰者です。福音的な信仰を持っています。やっぱり有名人が信仰を持つだけでものすごい偏見があるということが伺い知ることができました。私も聖書を語り続けてますけども、あまり成果が上がらないもんですから、たまにね、なんか私の働きって意味があるのかなとか思ったりします。郷一郎さんのメッセージ聞いたら日本人は十分じゃないだろうかとかね、日本プロテスタント宣教はもう160年過ぎてます。明治からずっと福音が語られてきましたけども、いまだに 1% の壁が破れない。遠藤周作が言ってるように、日本は福音の沼地だ。宣教師の墓場だってね、言うんですけど。 本当にまあそういうような状況です。どうせ私たちが働いても信じないんだから、早く軽挙されてね、安息に入りたいなって。元井徳明さんの大患難時代サバイバルマニュアルを配ってですね、どうぞ大患難時代で救われてくださいって言ってね、変な伝道になりますけど ね、大患難時代は こんな感じですね。もう殉教になると思いますけども、あとよろしくみたいな、もう丸投げしたい。しかしですね、私たちは諦めないで福音を語り続けたいと思いますね。使徒の18章10節、一緒に読んでみましょうかね。ある夜って3、はい。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。はい。この町には私の民がたくさんいる。またパウロはローマの11章でですね、異邦人の満ちる時っていう言葉を使っています。つまり神様は救われる異邦人をご存知で選んでいて、その人たちを知ってるんですね。で、この異邦人の数が、救われる数がですね、満たされると教会は引き上げられます。ということは逆に言えば、一人でも残ってる限り、教会は続くし、地上にいるし、使命は残ってるということです。しかし、ある時に最後の一人が、イエス様を信じますって受け入れた瞬間に、ボン。景況が起こります。日本もですね、必ずまだ救われるために選ばれた人たちがいます。その数は分かりませんし、誰なのかも分からない。だから私たちは諦めないで、最後の一人が救われるまで福音を語っていきたいと思いますね。私たちは人を救うのが責任じゃない、福音を語るのが責任。救われるのは神様の御業です。ですから、最後の一人まで諦めないで福音を携えて使命を全うしていきましょう。アーメン。